こんばんは。土曜日の夜7時、いかがお過ごしですか？誰でも聞くだけで入会できる秘密結社、非常識な成功方法へようこそ。潜在意識の変革で経営者の収益を上げるコンサルタント江藤京子が、潜在意識を使ってビジネス、経営、人生、メンタル、人間関係などを豊かなものに変化をさせていく、さまざまな手法や方法、そして実際に起こった事例などについてお話をしていく30分間です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りいたします。改めまして、皆様こんばんは、江藤京子です。今回の放送は、前回に引き続き、桂野智也さん、をゲストにお迎えしております。桂野智也さんは内申点アップ請負人、愛知県豊川市、豊川稲荷のある豊川市で厚生塾という塾を、経営されている、その、代表取締役であり厚生塾塾長でいらっしゃいます。内申点アップ請負人、これはもう日本で唯一桂野さんが、名乗っておられる、具体的に実際にやっておられる、お仕事なんですけれども、本日も桂野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ご著書が出版されましたね。
はい、もう皆さんに喜んでいただければ幸いです。
はい、実は初出版、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうすでに6月10日に、青春出版社から発売をされております。タイトルが、高校受験は内申点アップが9割。
はい、
なんとも、ね、全国の受験生の皆さんとその親御さんには悩ましい、ぐさっと刺さるタイトルですね。
はい、本当に内申点アップが9割です。
はい、しかもその内申点を具体的にアップさせてしまう魔法のノートと言っていいかと思います。
はい、
自立ノートというものが巻末付録にバッチリついてくる。
そうですね、私が開発させていただいたその自立ノートが巻末についております。
これがもうゲットできてしまう。
ゲットできてしまいます。
はい、しかも、はい、もうこれ今日のね、放送で6月19日ですので、今日はで再放送が26日ですね。
はい、
なんとそれ以外にまだ太っ腹の無料企画がある。
はい、本当に太っ腹でやらせていただいております。
もうこれ先着500名様なので、
ちょっとだんだんもう埋まり始めてしまってるんですが、まだギリ大丈夫かなっていうぐらいです。はい、
先着500名様無料、なんと内申点診断が受けられる、無料で、
はい、無料でやらせていただきます。
診断のサービス、でしかもそれおやりになるのは桂野塾長。
はい、私がやらせていただきます。
できる。
はい、
相談ができる。
はい、
日本で唯一内申点をアップさせる方が、
はい、どうやったら内申点が上げられますよっていうアドバイスを送らせていただきます。
これは前回もねお話に出ましたが、はい、本にチラシが入っていて、
はい、
申し込みはネットから、インターネットから。
そうですね、まず私の、無料メール塾っていうものがありまして、
はい、
私の無料メール塾に、登録をしていただくと、その中にフォームが設けてありますから、
はい、
はい、そこから申し込んでいただくという形になってます。
無料メール塾ということですから、
はい、
そのもう今日もいろいろお話ししていただきたいことがてんこ盛りで、はい、どう詰め込んでも多分もう溢れちゃうくらいその内申点を上げていくこととそのそれ以外のことですね、塾のことであったり勉強法であったり、特にまあ内申点を上げるってどういうことなのっていうお話を今日はねしていただきたいと思っている、はい、いるんですけれども、
はい、
そういった情報が無料でどんどん受けることができるメルマガということでよろしいでしょうか。
そうですね、メルマガですね。
それをまあちゃんと申し込んでいただくと先着500名様ではありますが、はい、でもしかしたら今でもまだ大丈夫かもしれなくて、
はい、大丈夫かも、はい、
来週の再放送はちょっと厳しいかもで、それでも26日の方にも頑張ってちょっと申し込んでいただきたいですね。
そうですね、本当にもうあとちょっとなんで、うん、早くお願いします。
もし500名過ぎちゃっても頑張っていただけるってことあるんでしょうか。
そうですね、ちょっと一応なんかあの通信欄みたいなところがありますので、そこにあのラジオ聞きましたってちょっと書いていただけると、ね、はい、あのいいかなと思います。
そうですね、はい、あのラジオ聞いてまたいいですかみたいな感じでねメッセージ入れていただけると、
は
い、
そうですね、
桂の塾長が頑張ってくださるかもしれません。
そうですね、
はい、それを期待しましょう、
はい、
ぜひメルマガ読まれてみてくださいね。もう内心で気になっておられるお子さんと親御さんは特に受験生の方ね、
はい、
自立ノートというものを開発中に2ヶ月弱で、
はい、
ほぼ全ての中学生、うん、これは何人ぐらいだったんですか。
当時30人ぐらいかな。
でも30名が2ヶ月弱で、
はい、
その自立ノートの元になるものを毎日実践して、
はい、
全員内申点が上がった。
上がりました、びっくりしました。
そこから午後にもびっくりされた。
はい、私が一番多分びっくりしました。
でそこからもう自立ノート、現在はもうね、あの処方登録も取られている、
はい、
まあ、そのノートがね、無料で本にくっついてきちゃってとんでもない企画ですけれど、とんでもない本ですけれども
ありがとうございます。
で、まあ、そのノートを使って実際に内申点を上げていく、
うん、はい、
ではですね、まあ、私の時代に内申点って小中なかったんですよね、
うん、
で成績を上げることと内申点を上げることが全くイコールではないと、
うん、そうですね、あのテストの点数を良くすれば内申点が上がるかっていうと、まあ、ある意味では正解だし、ある意味では不正解なんですよね。
はい。で、どうやらですね、成績を上げる塾ってたくさんあって、結構こう一生懸命勉強すれば、もしくは得意な科目なら成績を上げることはできるんだけど、
はい、
例えばすごく通知表がいい、良かったとしても内申点が必ずしもイコールで、いい内申点をもらえるということではないと、
うん、
でその前にですね、はい、ちょっとエピソードとしてご紹介したいのが、ま、ご本をご出版されることになって、
はい、
その担当の方が女性でママさんだったと。
そうなんです、あの当時まだその打ち合わせ中は、ね、あの前年度だったんで、中学校1年生のお子さん
を
お持ちのお母さんで、
はい、でもちろんあの塾に通われ、桂野さんの塾生ではないとお子さん、
まあ、そうですね、東京の方の方なので、うん、はい、
でも、ちょっと試して自立ノートを実際使って親子で、
はい、
自立ノートって親御さんもどのやり取りにも使われているので、塾でも同じようにちょっと使ってご覧になったら、うん、まず変わられたのが、
うん、
お伺いしたのが親子のコミュニケーションが変わったと。
そうですね、学校で何があったとか、
はい、
どういう先生がいるだとかっていう話が、あの普段家でなかったものが生まれるようになったっていう、
そのあれしなさいこれしなさい、ね、忘れ物してない、早く起きなさい、ご飯食べた、うん、ではなくきちんとしたそのコミュニケーションがこう向上したと。
そうですね、何が学校であったかなんて久しくしてなかったって言われてましたね。
忙しいワーキングママですもんね、出版社にお勤めの、
はい、
でそれだけではなく肝の
はい、
内申点が、
はい、
確から 2学期から3学期で2ヶ月間で
3つ上がりました。
でこの内申点が3つ上がるっていうのはなかなかこれはないこと、
ありませんね。
難しい
です。
それがたった2ヶ月間で、
はい、
2学期から3学期の間のたった2ヶ月間で3も上がってしまった自立ノートを、はい、しかも塾生ではない、
はい、
出版社のその桂野さんの担当の女性の親子が、
はい、
すごいことですよねこれ。
まあ、本当にそれも私びっくりしました
ではですね、まあ、親御さんでない方もおられる、これから親御さんになられる方もおられると思いますし、
はい、
内申点というものがあるのは分かっているんだけど親で、
はい、
でも具体的にそもそも内申点とは何ぞやっていうことをちょっとサクッとお知らせ、はい、教えていただきたいんですが、
はい、まず内申点というのが、
はい、
学校でいただく通知表の5段階評価のその数字のことを
1から5、はい、
1から5の一般的にそれを内申点というふうに呼んでいます。
はい、
はい、でただその 1,2,3,4,5 っていう数字のことを正式には評定というふうに呼びます。
1から5は評定、
はい、
評価の評に定めるで評定、はい
はいはい、でその評定の横に実は評価っていうものがありまして、
はい、
はい、でまあ、ちょうど今年度新学習指導要領に改まって、
はい、
この観点別評価の項目が3つになったんですが、
はい、
うん、その観点別評価って言ってるじゃないですか、
はい、
うん、でその評価項目3つにそれぞれ A とか B とか C とかっていうのがつくんですね。
お子さんがね通知表をお持ちのお子さんがおられる親御さんならば、
はい、
まあ見たことがある、
はい、
A、B、C が並んでいる、
はい
はい、
でその A とか B とか C の付き方によって実はその評定の数字いわゆる内申点の数字が変わってくるっていう風な仕組みになってます。
つまり1から5で全てが決まるのではなく、
はい、
それプラス ABC で、この ABC というのは A が
一番いい評価ですね。
で B が
B がまあまあまあ普通ですね、
まあまあ、まあまあ普通で C が
頑張りましょうと
頑張りましょう、
はい、
なるほど。で、この2つの組み合わせで内申が点というものが決まる。
そうですね、その ABC の組み合わせによって、5、4、3、2、1が決まるっていう形です。
あ、ABC によって1から5が決まってしまう、決まっていく、
はいはい、
ということは A が多い子というのは、
はい、まあ5、まあ、どれだけ低くても4です、
はい、
5か4です、
はい
はい、で B が混じってきてしまうと4とか3とかっていうのがあって、はい、まあ、BBBBCB みたいな感じになってくると3かな2かなみたいな感じになってきて、はい、C が混じってくるとちょっともう危険水域に
1だとか
1とか2とか、
うん、1、2、うん、みたいな昔言いましたけど
1、2ですね、
なるほど、
はい、
で昨日ちょっとね、昨日とかよくお伺いしてこの件について私もよく分からなかったので、
はい、
実は A、B、C に関わっているある姿勢が、
はい、
子どもたちの主体的に取り組む態度であると。
まあ、観点別評価の項目の一つに、
はい、
主体的に学習に取り組む態度っていう項目があるんですね。
主体的に学習に取り組む態度、
はい
はい、を見られている、
見られてます。で
先生は
学習指導要領の中に、まあ、例えばレポートであったりだとか、
はい、
まあ、小テストであったり提出物の、ね、そういう見た目であったりだとか、うん、だけではなくて、はい、教師の観察によってっていうふうに書かれてるんですね。
教師の観察によって、
はい、
はい
はい、ということは主観は間違いなく入るわけです。
主観、もっと言えば先生がどう受け取っているか、
はい、そうです。
つまり、まあ、ここでちょっと嫌な言い方をするとエコひいきというか、エコひいきじゃないとしても、
うん、
例えば忘れ物が多いこと多くないこと、
はい、
授業中集中していることに眠っている子では、
はい、
全然違うと。
そうですね、同じ点数を取っても通知表の5、4、3、2、1の付き方が当然変わってきます。
テストは100点でも、
はい、同じ100点でも
変わる。
はい、
ここなんですね、内申点って。
はい、実はそこが皆さん全く見られてないところで。
でもつい大人って勉強しなさいって言っちゃいますよね。
そうですね。あとはテストの点数の、
点数と、
そうですね、出来不出来で見てしまいますね。
100点満点さえ取ってればいいのかなと私も思っていました。
ところが義務教育まではそうじゃないんですね。
そうなんですか。
はい、
で実際その内申点を上げるのが難しいというのは、つまりこういうところ、
はい、
勉強以外のところ、
はい、
勉強につながってるけど、
はい、
つまり態度、
はい、習慣とかあとはコミュニケーションですね。
あ、
どういうふうに自分が見られてるのかとか、
それも小学校1年生から
変
わってくる。
はい、
ここである意味もう評価が本当に分かれてしまう。
そうですね、ものすごく分かれます。
それをで確か自立ノートを生み出されるそのきっかけになったのが、療養中にそのご長男の、
はい、
まあ、どっちかというと問題的というかお母さんのストレスになるような行動であったと。
そうですね。
で塾に、ご自分の塾にご長男を通わせるようになり、
はい、
で勉強はまあそこそこでいいからと。
そうですね、本当に生活習慣、コミュニケーション、
はい、
うん、まあ、相手にどう伝えるのか、
相手に、それはご自分のことをどう伝えるのか、
自分の意見、あるいは提出物の見た目、
はい、
うん、
提出物の見た目も必要。
もちろんです。
汚いとダメ
です。雑はもう命取りです。
字が汚いのもダメ。
はい、
身につまされちゃった。
もういいところ。
はい。いや、下手なので、そういったことを、つまり勉強、具体的にその勉強問題解いたりするのではなく、
はい、
その生活態度の方を、
はい、ま、
もう一人の講師の方にお願いを、はい、校長先生でいらっしゃる方ですね、小島先生という方にお願いをされた。
はい、
そしたらなぜか数学100点取っちゃった。
はい、
1ヶ月後に。
1ヶ月後にびっくりした。苦手科目なのに。
もしかすると親が一番しつけなさいとか育てなさいと言われている部分が実は非常に重要であった、
はい、そうですね。だからある意味お母さんが何々しなさい何々しなさいって言ってることは、実はすごく正しいことを言われてるはずなんです。
まあ必要なことは言ってみんな言わざるを得なくて言っておられると思います。
はい、はい、でその言っていらっしゃることは本当に正論で、それができれば絶対に成績は上がるんですが、
うん、
それを正すことがご家庭ではだんだんだんだん難しくなってきてしまうっていうことです。
はい、先生、はい、
はい、
言われれば言われるほどなんかやる気がなくなっていくんですけど、京子はよく忘れ物がすごくって、それを先生とお母さんに言われるたびに嫌で、
はい、
どんどん余計に忘れ物がひどくなっていた経験があるんですが、
まあ、
そこですね。
そうですね、なんで忘れ物するのじゃなくて、
うん
うん、じゃあどうやって気をつけたら、
はい、
京子ちゃんは忘れ物がなくなると思う、
はい、なくなるんでしょうねと
っていう、うん、そういう投げかけをその過去形で問い詰める形じゃなくて、
過去形は一番ダメですね。はい、
そうですね、本でもう書かせていただいてるんですけど。
あ、素晴らしい。はい、
なんで何々だったのっていうんじゃなくて、
なんであんたできないの、
はい、はい、その過去に向けた叱責ではなくて、
はい、
未来に向けた問いかけ、
そうなんです、
どうしたらっていうような、うん、
弊社さん のあれも全部、その収益アップもそうなんですね。
はい、
未来から見ていかないと、人って主体的にやらないんですよ。
はい、
お子さんもまさに一緒ですね。
もう子供だったら余計
直す、余計ですよね。
はい、
失敗責められてもね、辛いだけで。
だってもう過去は取り返しつかないですから。
でも、うん、多くの親御さんたちが、大人がやってしまうことですよね。
まあ、気持ちはよくわかりますけど、ただ、
うん、
まあ意識的にそれはどうしたらそれがなくなると思うっていう言葉に変えていただいた方が、はい、うん、お子さんも変わってくれるし、結局自分のストレスも減っていくと思います。
つまりお子さんたちに問いかけることで、
はい、
子供が自主的に考え、
はい、
じゃあこうしますと、
はい、
動いていく、
うん、
そうですよね。親がいつまでもハンカチを、
うん、そうそうそう、そうしましたって言ったことが失敗かもしれないんですけど、
はい、
うん、ただじゃあ、まず変えようとしてくれたことはナイスファイトだし、
うん、
うん、改めようとしてくれたその意欲は褒めて叱るべきなとこだし、
そうですね、
うん、じゃあまあそれはじゃあうまくいかなかったから、じゃあ次どうしようかみたいな、もうそれだけじゃないですか。
はい、
うん、
そうですね。桂野さんの塾では具体的にそう、こういうことをやられている、
はい、
お勉強だけでなく、
はい、その連続系ですね。
すごいですね。いや、塾のその一般的な私たちの概念というのは、
はいはい、
机に向かって一生懸命問題を解いて成績を上げていく、
うん、
苦手な科目を克服していくというイメージしかなくて、
うんですよね、
その自立ノートを使ったお勉強というのは、
はい、
いかに子どもたちが主体的に、うん、その生活態度も、いや、その主体的に取り組む態度は勉強に対すること、それから生活に対することも全てにおいて自分で主体的にやっていくという、
はい、
それをどんどんどんどんその訓練というか、失敗も OK で、
そうですね、むしろどんどん失敗して、
はい、
これはうまくいかない、これはうまくいったっていうことを自分の中の経験として蓄積していってくれっていう、はい、だから学習計画の立て方も訓練だし、
うん、そうです、自分で組んでいく、
はい、はい、でじゃあこういうふうにした方がいいんじゃないっていうアドバイスはこちらができるし、
あ、
うん、でそれが口伝えだとどうしてもこう、はい、こっちもね忙しいし、もう、うん、親御さんだったらなおさら忙しいし、
はいはい、
うん、
そう、それが、はい、
記録されるようにノートの形になってないと、
はい、それが自立ノート、
はい、
はい、まあ、全貌はね全て語りきるね、切れないものがもう終わりだと思います。はい、非常に膨大な、
はい、
シンプルだけど膨大で非常に深いノートですよね。
はい、深いですね。
大人が使っても絶対いいですね。
はい、
まあ、やり取りを、ね、する方があれですけれども、
はい、
うん、こういった教育、まあ、教育ですよね、生活態度も含めたそういう教育、
はい、
スタイルで、
はい、
まさに自立をしていくためのノート、
はい、
この中に込められた思いもご著書の中にたくさん書いておられるかと思うんですが、
はい、
桂野さんがおっしゃっている、うん、ことの中ですごく私が素晴らしいと思うことがですね、
はい、
伝え方と受け取り方、
うん、
とよくおっしゃいますよね、
はい、
これはどのような思いでそのような言葉になっておられるんでしょうか。
そうですね、まあ、私自身の経験もそうなんですけれども、
はい、
やっぱり親だとか先生、
はい、
まあ、あるいは自分が親になった時には子供に対して、
はい、
うん、自分の気持ちをうまく伝えるだとか、
はい、
うん、自分の努力をうまく見てもらうだとか、
はい、
うん、本当に頑張ってるのに頑張ってるって見られない人っているじゃないですか。
そうですね。
うん、でそれがうまくこう、まあ、商売であれば売り上げにつながるのが一番いいですけど、うまくつながらない時だってあるし、
はい、
うん、勉強で言えば成績につながらないことだってあるし、
はい、
うん、じゃあどうすればそれがよりよく伝わるのか、
はい、
うん、でまたその伝わるためには先生のことをちゃんとこう情報を受け取らなきゃいけない、
先生からの情報もきちんと受け取ると、
はい、
はい、
確かにその感情的にこの先生嫌いとかなんとかっていろいろあるんですけども、
まあ、相性はね、
はい、相性はただ先生の言われてる教科指導であったり生活指導面っていうのは、まあ、情報として学校からの情報になるので、
はい、
その先生個人の感情で言われてるものではないので、
まあ、もういわゆる本当に情報ですね、
情報です、
はい、
それは自分の中に素直にちゃんと 100% 陥れないと、
はい、
うん、落とし込まないと自分を成長させることはできないっていう情報をいかにして受け取るか、
うん、まあ、受け取らないともう損どころではないの で、
そうです、ね、
提出物だとかも含めて、
はい
はい
はい、でその情報ってどういう情報があるのかっていうことをそもそも知らなかったりだとか、
まあ、聞いてなかったりね、
はい、
お子さんですから、はい、大人でもありますね、
はい、そうですね、でやっぱりそういう伝え方だとか受け取り方には型があると思うんですね私、
うん、あ、 そう、勝野さんっていろんなことをきちっとこう形式的にこう、
そうですね、
誰でも習得できる、あの学べるようにこう、はい、分類されてる方なんですよ、はい、うん、
そのね、武道でいうところのその守りみたいな、
はい、守り破り離れていく、はい、
この守るべき方っていうのをちゃんと分かった上で、
うんうん、
それを実践できてから初めて型を破って離れていくっていう風にしていかないと、はい、物事って習得できていかないはずなんですよ。
そうですね。で、うん、そのことがきちんとその幼い頃から分かって実践できるようになる、
はい、
でそのことをとても大切にされていて、塾で、
はい、
きちんとそのことを教えておられる、
はい、
なので内心、成績だけではなく、
はい、
内心点が非常に上げにくいと言われている、つまりどうやって上げていいのか、わからないというところがきちんとお分かりになっているので、はい、いきなり3つ上がったりとかもっと上がったりとかする。
まあ、ここだけの話、学校の先生がこういう行動にグッとくるっていう方もあるんですね、実は。
これは知らないで、はい、もういるのといないのとでは人生に大きな差ができてしまいますね。
先生という職業である以上、こういう行動にはぐっと来ざるを得ないっていうのがあるんです。
あの企業秘密的な、
はい、企業秘密的な、はい、
それも教えてしまう、
はい、
それ知ったお子さんってものすごいやっぱり得ですよね、
うん、
得なんてもんじゃないですよ、
ね、喜んでいただけるし自分も得をするし、ウィンウィンだと思うんですよ、うん、それは
しかも社会ないし、大人になってからも使えるという、
そうそう、だって誰も損してないじゃないですか、
はい、
うん、ごますりとかじゃなくて、それは本当に、ね、あのウィンウィンの関係を作るための、
はい、うん、ウィンウィンの関係を作るためのテクニックですよね。
そうですね。
そういうことも桂野さんのもしかしたら無料診断を申し込むと教えてもらえるかもしれないし、
はい、
まず何よりも本を読んでいただきたいですよね、はい、
本を読んで私の無料メール塾にもご登録いただいて、
もう世界中どこからでも読めるので、
はい、
本を買えば、
はい、
もう一度本のご著書のタイトルを申し上げますね、高校受験は内申点アップが9割これ Amazon で内申点で検索すると出てきますね、
はい、はい、出てきますね、
はい、巻末にこの内申点を具体的に上げるための自立ノートがついていて、しかも、メルマガ登録をしていただくと、その中に入っているチラシからネットから先着500名様無料で、26日の方申し込む、聞いた方、26日にこの放送を聞いた方、諦めないで申し込んでみてください。桂野塾長頑張ってくださるかもしれません、はい、てか頑張ってくださると思います、はい、放送ラジオ聞いたっていうかね、なのでぜひとも申し込んでいただきたいですね。まず読んでいただきたいですね、
はい、本当に読んでいただきたい。これは絶対に知らないので、
ね、だって塾に通えるのはね、愛知県豊川市の近辺の方しかちょっと難しいですものね。
難しいですね、
は
い、
でもあの将来的にはネットのズームの塾とかもやっていただけたらなと私は思います。
そうですね、まあ、あの実は個人的にちょっとあのお知り合いの先輩のお子さんを一人あのオンラインで指導はさせていただいてるんですけど、
はい、
そうそう、あのまたそういった設備の方も拡充してまいりますので、
ではあのそういったこともぜひメルマガやホームページで、桂野智也さんって、字は木偏のあの桂という字ですね、土二つの、はい、で野原の野に、智也は、元 TOKIO の永瀬智也さんの智也ですね。
はい、そうです、
はい、メッセージ付きで、申請していただくと Facebook で探していただけると、そこからもあのお友達申請も OK ということで、
はい、大丈夫です、
はい、で構成塾、あとという前後の後という字に成功の成に塾、
はい、
こちらで、インターネットで探せていただくとホームページも出てくるということで、
はい、
はい、
白い帽子をかぶった男が映っておりますので、それが、
はい
はい
はい、ではあのぜひ桂野智也さんを探していただいて、はい、本を買っていただいて、はい、内申点を多くの方にあげていただけますように、
はい、はい、頑張ってあげてみてください。
では、ありがとうございます。本当に。
ありがとうございました。本当にベラベラベラ
と、はい。いやいやいや
い
や。
ありがとうございます。
はい。は、京子でした。ありがとうございました。